Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Listener, minasang, kyo, 2019年5月14日火曜日は、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ヨーロッパで副大統領は防災とテロリズムに関連した2つの会議に出席したについてお伝えします。インドネシアのユスフカラ副大統領は火曜日未明、スイスとパリで防災とテロ対策に関する2つの世界会議に出席するためにヨーロッパに向かいました。ユスフカラ副大統領は5月15日水曜日にスイスのジェネーブで開催される2019年世界防災プラットフォームに参加する予定です。192人の各国首脳と国連の各国の代表者の代表も出席します。カラ副大統領は月曜日にインドネシアのジャカルタ副大統領事務所で、インドネシアでは地震や火山噴火の可能性がある環太平洋火山帯地域に地理的条件があり、防災の経験があると述べました。2019年世界防災プラットフォームに出席した後、副大統領はパリでニュージーランドの首相ジャヒンダ・アルダルンが率いるイベントに参加する予定です。クライストチャーチの行動を促す呼びかけは過激なコンテンツと仮想世界におけるテロの様相の停止を呼びかけるための国家元首会の会議です。それでは次のニュースです。東パラパリングの進捗率は 96.5% についてお伝えします。通信情報省は自然と地形並びに犯罪の妨害を受けているにもかかわらず、2019年6月末まで現在 96.5% の進捗を見せている東パラパリングの高ファイバーネットワークプロジェクトの完成目標を追求し続けています。電気通信情報アクセサビリティ庁のアナン・アハマッド・ラティフ長官は月曜日にジャカルタの国会で国会の第一委員会と通信情報省との間の作業会議で説明しました。アナン長官は朝鮮はサンタニでの大洪水、道路にアクセスできないなどの自然への挑戦であるためヘリコプターを使用しなければならないと説明しました。それでは次のニュースです。工業用地の需要は増加し続けるについてお伝えします。工業省は工業用地の需要は増加し続けていると述べました。これは2019年の総選挙後産業部門への投資が増え続けていることを示しています。インドネシアの経済、政治、治安の状況は依然として好調であると考えられているため、投資家は自信を持って事業を促進することができます。これは月曜日に署名による声明で産業省の回復力地域及び産業アクセス総局の産業地域部のイグナシウス・ワルシト部長によって語ったものです。一方、工業団地協会の議長であるサニー・イスカンダル氏は工業用地の需要は政府からの改善プログラムの持続可能性によって支えられているため増加する可能性があると述べました。2019年の総選挙は安全かつ円滑に行われています。それでは最後のニュースです。バリ島での世界サーフィン大会に500万人の観衆についてお伝えします。バリのギアニャル県のクラマスビーチで開催された2019年の世界サーフィング大会はトリーミングを介してライブ放送で500万人の人々が見ました。 これは月曜日にギアニャル県のクラマスビーチでワールドサーフィンリーグまたは WSL チャンピオンツアー2019年の開会式での彼のスピーチの中で観光省の海上観光加速チームのインドロ用のスシロ会長が語ったものです。コロナバリープロテクターというタイトルのチャンピオンシップには56人のサーファーが参加し、そのうち37人が男性サーファーで19人が女性サーファーでした。イベントは2019年5月13日から15日まで開催されます。インドロ用の会長によると、インドネシアには何百ものサーフィン用ビーチがあり、そのうちの30は世界クラスです。これらの30箇所のうち11箇所が2019年の WSL を開催する場所になっています。ですからインドネシアは世界で一番のサーフィンの目的地です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は災害対応に強いインドネシア社会を準備するについてお伝えします。副大統領のヒュソフからは、国際防災フォーラム、防災のための世界希望のプラットフォームに出席するためにスイスのジェネーブに向けて出発しました。来たる木曜日にユスフカラ副大統領はインドネシアの災害リスク最小限への取り組みに関する公式声明を発表する予定です。昨日副大統領は、インドネシアは環太平洋火山帯の一部としての立場から津波から地震に至るまでの様々な災害を解決する経験を持っていること考えられていると明らかにしました。インドネシアには災害に対して非常に脆弱な自然があります。この状況は国連防災国際戦略機関が発表したデータに基づいています。インドネシアは現在津波、地滑り、火山の脅威に対して最も危険な位置にいます。インドネシアの自然災害の可能性は地震、洪水、干ばつ、森林、陸上火災など様々です。いろいろな災害が発生しているため、国家防災庁はインドネシアを、実際のところ不運ではありますが世界で最も優れた災害研究所と呼ばれています。このニックネームを受け入れないわけにはいきません。国家防災庁はインドネシアでは2019年1月から3月までに1000回以上の災害が発生したと記録しています。そのデータによると、約28人が死亡し、1300人以上が負傷し、96人が行方不明となっています。将来的には自然災害によるインドネシアの死負者やリスクが最小限になることが期待されています。様々な努力が様々な当事者によってなされ続けています。国家防災庁は4月26日を防災デーとしました。国家防災庁は災害への経緯準備の日を記念して、個人、家族、地域、社会が災害に直面する準備をすることを奨励しています。スローガンは Siap untuk selamat、 または安全のための準備です。この運動は全てのインドネシア国民に自覚されなければなりません。スローガンになるだけではなく本当の動くのです。変わるのに遅すぎることはありません。自己、家族、そして地域社会の備えを構築するための行動の変化を含みます。災害に弱い地域の地方政府は影響を受ける可能性のある被害者の数を減らすための取り組みを広めるのにもっと積極的に取り組むべきです。インドネシアの人々は強い災害対策のあるコミュニティになるために、彼らの考え方を変える必要があります。周囲の災害の可能性を識別する意識を向上させ、災害が発生する前、いつ、そして発生した後に取らなければならない最初のステップを理解し知る必要があります。それは自身の救助や保護を手助ける大きなチャンスだからです。インドネシア社会は強い災害対策を持つコミュニティでなければなりません。将来インドネシアに捨てられた ニックネームが災害リスクを最小限に抑えるための最良の研究室になることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、キヨの歴史です。キヨは1948年5月14日にイスラエルが設立されたことから始めます。1948年5月14日、イギリス委任統治最終日にベングリオンはイスラエルの独立を宣言しました。チャイム・ウェイスマンはイスラエル国を宣言し大統領に出席しました。歴史的記録によると、イスラエルの陥落は70年と推定され、ローマ帝国によるエルサレム破壊によるとされています。その後、国連はパレスチナの土地を、イスラエルの設立を2つの地域、アラブ人のためのものとユダヤ人のためのものに分けることによって確立することを決定しました。しかし、イスラエルの設立はアラブ世界、特にイスラム教徒によって反対されました。彼らは国連の妥協案を否定し、現在に至るまで対立と戦争があります。次は1955年5月14日にワルシャワ条約機構が署名されたことについてです。ワルシャワ協定は東ヨーロッパの東ブロック諸島の軍事同盟であり、それは1949年に結成された NATO 同盟からの脅威の可能性に対して、それ自身を組織することを目的としていました。ワルシャワ条約の成立はパリ協定の批准による西ドイツの NATO への統合によって引き起こされました。ワルシャワ協定は1955年にニキータ・クルシェフによって計画され、1955年5月14日にワルシャワで証明されました。この協定は1991年3月31日に失効し、1991年7月7日にプラハで開かれた会議で正式に削減しました。最後は1962年5月14日にインドネシア初代大統領スカルノへの殺人未遂についてです。この事件は国家宮殿にあるバイトラヒムモスクでのイドアルアダ犠牲祭の礼拝の時に起こりました。礼拝中に犯人はスカルノ大統領に向けて銃を取り出し、弾を数発撃ちました。しかし、銃弾は外れ、当時の国会議長であったキアイ・ザイノル・アリフィンを含む数人を撃ちました。この犯人はダルル・イスラム、インドネシア・イスラム軍の反乱グループのメンバー、モハマッド・バフルムでした。彼は死刑判決を受けましたが、後にスカルノ大統領から恩赦を受けました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Di rumahmu ku bersimpuh terlulukan segala dayaku yakini keagunganmu ku berdoa sepenuh jiwa. Malam itu tak tertahan, tangisanku yang penuh sesal, tak mampunya ku berubah untuk menjadi yang kau damba. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Air mata basuhi jiwa, inikah awal kesucian. Tuhan, terangi jalanku dengan cahaya sinar matamu. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata dan bimbinganmu. Untuk menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はメメスのクーブルシンプでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシアはパレスチナでイスラエルの違法集落の建設の中止を呼びかけるについてお伝えします。インドネシアのレトノ・エルペ・マルスディ外務大臣はパレスチナの支援地区で進行中のイスラエルによる違法な居住地の建設は受け入れられないと述べました。これは5月9日ニューヨークの国連本部でイスラエルの違法な居住地区と居住者占領の本質保護の危機と平和に対する障壁をテーマにしたアリアフォーミュラ形式の非公式会合を主導した時、国連安全保障理事会のメンバーに伝えられました。会議はクウェートと南アフリカとインドネシアが共に開催し、パレスチナのリアド・アル・マリキ外務大臣も出席しました。インドネシア外務大臣はまた、イスラエルの違法な定住は 1993年の約11万人から2017年の約620万人へと増加し続けていると述べました。これは違法なイスラエル人の定住が増加し続けることがイスラエルとパレスチナの平和を体制する上での大きな障害であることを示しています。大臣は現在の状況は非常に難しいが、すべての当事者は諦めてはいけないと付け加えました。さらにレッド・マルスディ大臣は現在の状況は非常に厳しいが、国際社会は交渉と対話を通じてパレスチナ・イスラエルの紛争を終わらせることができるという期待を失うべきではないと述べました。その会合でインドネシア外務大臣はまた3つのことを伝えました。第一に、東イスラエルを含むパレスチナ地区における違法な定住地の建設が二国間の解決の希望を一層弱めています。第二に、この違法な定住地の建設はパレスチナ人民に対する様々な法と人権の侵害の原因であること。第三に、国際社会はイスラエルによる違法な入植採掘を阻止する責任があるということです。このため、パレスチナでの違法なイスラエルの入植を阻止するには国際社会の大きな圧力が必要です。考えられる努力の一つは、違法な定住犠牲者のための国際連帯デーを確立することです。アリアフォーミュラ会議は双方向の対話を通して、事情に詳しい専門家を参加させ、複雑であり突破口を必要とする問題を検討することを目的とした非公式の国連安全保障理事会会議の一形態です。インドネシアの下でアリアフォーミュラ形式でパレスチナに関する特別会議を開催することは、パレスチナ問題へのインドネシアの特別な関心の一形態であり、国連安全保障理事会加盟国におけるインドネシアの優先事項の一つにもなります。会議にはすべての国連安全保障理事会加盟国および他の国連加盟国並びに国際機関や国連機関の代表者が出席しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Yakini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hati dengan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はサムソンスのルルフでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソーナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、バソーナインドネシアです。今回はコンピアンケーキをご紹介します。東ヌサトンガラ州に旅行することは、ラブアンバジョは観光客のための主要な観光地です。観光客の大多数はラブアンバジョを訪れ、コモドの気象周を注意深く観察します。コモドを間近で見守ることに加えて、実際にラブアンバジョはその自然のパノラマの美しさ、特にその水中の美しさも提供します。それだけではなく、ラブアンバジョには試す必要がある様々なユニークな料理もあります。そのうちの一つはコンピアンケーキです。この伝統的なケーキはラブアンバジョの典型的な一杯のホットコーヒーと一緒に食べると非常に美味しいです。ケーキは楕円形で、石炭やオーブンで焼いたことで茶色になります。片側にはロンガまたはゴマと呼ばれる小さな穀物があります。風味豊かな感触でほとんど味がないコンピアンは、一杯のコーヒーと併置した時にこのケーキの味を生き生きとさせます。ほとんど中空ですが、このケーキは噛むと柔らかく感じます。昔はコンピアンは家族の料理であり、その後お土産のケーキとしてますます有名になっています。コンピアンは現在マンガライの ラブ・アンバジョの必須のお土産の一つです。このケーキは常温の部屋に置くと3日間持続します。冷蔵庫に保管した場合、このケーキは最大7日間持続することができます。コンピャンの作り方はとても簡単です。材料もかなり単純です。その材料は小麦粉、砂糖、イースト、バター、塩、ミルク、ごま、そして十分な量の水です。すべての材料を混合し、ついでミキサーを用いて10、15分ぐらいに攪拌します。混合物を均一に混合したから成形します。成形された生地を次に10、15分間焙煎します。コンピャンは暑い時に提供される場合はより美味しく感じるでしょう。ただし寒い場合は食用油を使用して再度加熱できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Hello. Hello. Hello.
Aku sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya, lepas dari pelukku.
Oh, kini aku sadari ini salahku. Tak ingin ku terlambat dan sesali. Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Kulakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksudku. Aku cuma ingin jadi terbaik untukmu.
Tetap di sini.
Bersamaku.
Bersama.
padaku. Kulakukan itu semua hanya untukmu bahagia.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はタンガのトルバイクントクムでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日は、membeli tiket、membeli tiket、日本語でチケットを買うについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは membeli tiket 日本語でチケットを買うについての会話を聞いてください。トニーはプランバナン人のジョクジャカルタチケット販売カウンターに入ります。ただし外国人観光客と国内観光客のチケット販売カウンターは異なります。
プニャガテペ
ガテペアパイト
カルトタンダプルドクkartu identitas untuk warga negara Indonesia.
Oh, saya tidak punya.
Hah? Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana.
Risna no minasan, tsugi wa kyou no topikku to kangren suru goi to hyougen wo goshoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Wisatawan asing, wisatawan asing, 日本語で外国人観光客。Kartu identitas, kartu identitas, 日本語で ID カード。KTP, kartu tanda penduduk. KTP, kartu tanda penduduk, 日本語で KTP. Ulang.KTP, または身分証明書。Apa itu? Apa itu? 日本語でそれは何ですか？ Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. 日本語で Indonesia 国民。チケット売り場のアンチスキルが身分証明書について尋ねると、プニャカテペ、プニャカテペ、日本語でカテペを持っていますかと言います。トニーは見知らぬ人だから、彼は言った、カテペ、アパイト、日本語でカテペ、あれは何ですか？何はわからないときは、トニーのように、カテペ、アパイト、日本語でカテペ、あれは何ですか？あなたもカテペとは何ですか？ということもできます。リスナーの皆さん、最後は前の会話をインドネシア語で再び聞いてください。
Punya KTP?
KTP? Apa itu?
kartu tanda penduduk. Kartu identitas untuk warga negara Indonesia.
Oh, saya tidak punya.
Hah? Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はアリ・ラソーの「チンタイラ・アクスプのハティ」でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は マリーの記憶をご紹介します。まず、ピールを聞いてみましょう。アスミダ・ダルビスが歌います。マリーの歌、ピールは、フセン・アイディによって作曲され、ブスリデイによってアレンジされました。この歌は、恋人に去られたある人物の悲しみを語っています。毎日涙がこぼれるまで切なる思いをこらえます。この曲はテンポはゆっくりで歌詞に合わせて悲しげな音楽です。ピルは感想的なマリーの歌のスペシャルアルバムに入っています。アスミダ・ダルビスはマリーの曲の歌手として知られています。この西スマトラ州出身の歌手の歌は1970年代に人気がありました。路上をお楽しみください。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Jadi begini.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。